trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、本年もいろいろありがとうございました。
もう12月30日です、ね、
もう明日大晦日ですね、
はいはい、こんな日に聞いていただいてありがとう
ございます。
さて、今年最後の週刊日経トレンディクロストレンド、今回は特別企画をお届けします。そのタイトルは、
年始に大予想、年忘れ、編集部員たちの言い訳座談会。
こんなにいっぱい今日は人がいるんですよ。拍手でわかるでしょうか。
すごい。
後ほど何人来ているのかご紹介したいと思いますけど、はい、今日はすごい人数が来ています。2019年年始の放送で、今年はどんなヒット商品が登場するのか、どんなサービスが市場を沸かせてくれるか、日経トレンディクロストレンドの編集部員の方々に確かな視点で予測していただきました。
そうですね、1年前というとまだ私吉武がですね、はい、アシスタント時代でですね、はい、でそこで恒例になっているその答え合わせと、
はい、
その言い訳を座談会方式で今日はお届けします。
どんな言い訳が出てくるか楽しみ
です。全然もう言い訳を前提ですからね。
そう、言い訳って言い方は良くない。
良くない。
良くないです
よ。いや、言い訳でお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今回は年末の特別企画、年始に大予想、年忘れ、編集部員たちの言い訳座談会をお届けします。
はい、これ佐藤編集長と辻さん、
はい、
初めてですよね。
はい、初めてです。
去年の放送聞きましたよ。ちゃんと
バッチリ聞きました。
はい、聞きました。
これ今年でなんと9回目なんです。
こういう伝統ある行事ですね。
もう伝統です、はい、もう渡辺発行人から脈々と続く、
ね、そうですね。昨年私出席しましたけど ね、
はい、ちょっとビビりながらね、
はい、
やりましたよね。
ビビりながらなんですね。
そうそうそう、伝統だから。姉さんの渡辺発行人が、
姉さん、はい、週刊日経トレンディクロストレンドの人気コーナー、チェックコーナーを担当していただいている編集部員の皆様、今日はお迎えしまして2019年のトレンドの予測を振り返っていきます。皆さん、今年もよろしくお願いします。
よろしく。
聞こえましたか、何人いる。 1,2,3,4,5,6,7、 今日8人の方に集まっていただいたんですよね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、はい、記者の皆さん一言ずつよろしくお願いします。
どうも、日経トレンディ編集部の澤原です。主にグルメ関係を、担当して、日夜走り回ってます。
よろしくお願いします。
あ、同じくトレンディ編集部のげんちゃんです。パソコンとか家電とかをちょっと中心にやっていますが、昨日ちょっと飲みすぎて 声があんまり出ません。すいません、よろしくお願いします。
忘年会シーズンですからね。
同じく、日経トレンディ編集部の、2号です。玩具とかスポーツビジネスとかを、取材することが多いです。今年1年ありがとうございました。
同じくトレンディ編集部の森森です。毎年目標何キロと、はい、言ってますけれども、今年はちょっとまた変えていきますんで後ほどお伝えします。
日経クロストレンド編集部の黒よしです。年初の時には多分黒ってついてなかったと思うんですけれども、はい、今年改名しまして黒よしになっております。よろしくお願いします。
はい、日経クロストレンド編集の中村で、中村雄介です。
フルネームで、
フルネームで、
いいと思います。
いいと思います。
主にネット関連のサービスを中心に取材をしてるんですけれども、時々厳しい記事を書いて出禁になります。よろしくお願いします。
日経トレンディ編集部のぐっさんです。グルメ担当とかなんですけど、ミーハーすぎて最近エンタメをやることが多くなりました。よろしくお願いします。
日経クロストレンド編集部のサリーです。今年入ったばっかりなので、まだいろんなものを取材してます。よろしくお願いします。
はい、ということでね、編集長のお二方、そして編集部員の方8名、12人ですね。私と辻さん入れれば、
はい、なんか編集会議みたいですよね。むしろ私たちが邪魔しに来ちゃってる感じですよね。はい、
本当にアウェイな感じ。
アウェイ。ラジオ日経のスタジオなのに。
なのにね。はい、ということで、この後今年の年始に予想しているものがありますので、その答え合わせしていきたいと思います。
編集部員の方が挙げたアイテムが実際にヒットしたのか、あるいは年末のヒット商品ベスト30に入ったのかを分析検証していきたいと思います。
まずトップバッター1号さんです。いない
知ってますよね、はい、
移動さん、
はい、移動になって日経ウーマンというところで今活躍していただいています。
そうなんですね、
はい、1号さんはちょっと独特なキャラですよ ね
面白いキャラであ
んまりこう触れるなっていう
そんなことない
そんなことない。
その1号さんは何を予測したんですか。
はい、年初の段階で2019年中にヒットするのは新作歌舞伎風の谷のナウシカだと。
なんでしょうそれ。
あれじゃない、
はい、
今ちょうどやってます
ね。やってますやってます。え、知らないんですか。
そういう感じですか。そういう感じですか。そうなんだ。じゃあ教えてください。
多分先月11月から。そう、
12月。
12月からですね。
はい、12月、
はい。だから多分1号さんもそれは言ってました。正直始まるのはもう多分もう年の暮れだと。でもめちゃくちゃこれは当たると。原作を全部やる。
そうですね。う
ん、なのでこれは非常に絶対に話題になると。なんでおそらくその次の年じゃないかと。
ああ、うん、来年？
そう、2020年にヒットで入るんじゃないかなとは言ってました、
はい、知らなかったんですけど、なんかナウシカってその映画版はほとんどなんか3分の1ぐらいしかやってないみたいな話で、なんかそれをちゃんとフルでやるというのがこれの特徴だと。
遊びに行こうって言ってほぼそれで一日終わるわけですよね、
うん、朝から晩までですね。
そう、
すごい。で、早っっていう風に言えるんですかね。ちなみにみんな不快に沈む度10点、はい、どういうことかよくわかんないんですけど
これ多分、ね、いちごさんのキャラを知ってる人はわかると思います言い方が違 う、
ね、言い方が違 う、ね、
みんな不快に沈む度10点でお願いします。
似てるんですよ違うでも1号さんってさっき聞いてびっくりしたんですけど、ものすごいトレンドを当てる方なんですよね、うん、
おっしゃる通りです。去年も、まずはワークマン、
ワークマン1位ですよね、
うん、はい、を連れてきたのは彼ですね。あとはですね、オキュラスゴー&クエストっていう VR のゴーグルがあるんですけども、あれも1号が当てました。
はい、すごいですね、うん、嗅覚は
あると思います。
ナウシカじゃ来年来るかもしれませんね
と思いますよ。でも集客がどれくらいかちょっと分かんないけど、
ね、まだ分かんないですね、
分かんないですけどね。
では続いてヨッシーさんです。改名したということで黒ヨッシーさん、これは、はい、クロストレンドの黒なの、ブラックの黒なの、
両方なん
だ、両方なんだ、
かけてます
ね、かけてますね、はいはい、なるほど。ヨッシーさんが2019年にヒットすると予測したのはなんと飛行機分野でした、
はい、
電車分野かなと思いつつ今回は飛行機分野ということで、5月24日に就航した A380 でいいんでしたっけ、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
はい、そしてね、ハワイが絶対盛り上がると。でしかも何と言っても綾瀬はるかが可愛い、
お
これをね三段で言ったんです。
理由としてよくわからない、
よくわからないね、はい。
ちなみにハワイに行きたい度10点ということで、黒ヨッシーさんチェックコーナーでマイルを使って行ってきたって言って、
そう、実際行っちゃったからね、
ましたよね、うん、
はい、行ってきました、
ね、なんかすごい満喫、はい、
満喫しましたね。
ニコニコの笑顔で今も答えてくださってますけど
出張ではいけない、経費ではなかった、
経費ではなく自腹というかマイルを貯めて使ってプレミアムエコノミーで行きました
素敵。でもちなみにヒット商品ベスト30にはランクインがなかったということなんですけど、
それ多分私が編集部から消えたからです
圧力ですか、そういう
そういうことか、
そういうことかなるほどね、
個人で押してくっていうパターンじゃないですか、
会議ね、会議に出れなかったからね
では編集部員の皆さんはどうですか、一言物申すという方いらっしゃいますか、黒ヨッシーさんに。え、これまた部を出てった人には何も言わないじゃないですよね違いますよね、
これ完全にお気に入ってますよね、
僕もそう思いました、うん、完全に
当たるに決まってます
ね、
えって
えってそう
なんか厳しいですね
そう、その前の年がね、小田急線の福福線だったんですよ、それが意外と外したのでお気に入ったというね。
一応自分でご報告しておくとですね、はい、ANA の決算資料を見てきたんですけど、
はい、言い訳タイム
です、はい、この新しい飛行機ができたことでですね、座席の、まあ、数が 1.3 倍になりました、
はい、
で旅客数も 1.3 倍になりました、うん、ということできちんと席が埋まってるということで、うん、まあ、一時期あれだけでかい、飛行機の座席を埋めるのは
無理じゃないかっていう話はあったんですよね。でも今のところはちゃんと埋まってると、はい、いうことだそうです。
でも確かに飛行機って今小型化してっている中、大きいジャンボとか撤退してってるじゃないですか。それでも大きい飛行機に人がいっぱい乗ってるっていうことは証明されたわけですね。
そうですね、あのやっぱりこれはハワイの力ですよね。
あ、そうか、
ハワイに行きたい人
こんだけ多いんですか。編集長とか VTuber とかいっぱいいるのに。
2回も埋まってるのか、2回も埋まってるんですかね。
2回も、まあ、あの座席が埋まってるってことなんで2回も埋まってると思います。あの私が乗った時も2回は当然全部埋まってましたし、マイルで、まあ、2回というかですね、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、ファーストクラス乗りたいっていう人すごい多いんですけど、なかなか取れないんですよね。そういう中でハワイ線だったら取れるかもっていうところは、
そういうことなんですね。
ありますね。
で実際行ってそのハワイ全体が盛り上がるとも言ったんですけども、
街中をフライングホルヌって言うんですけど、うん、飛行機は亀の色になってるんですけども、うんうんうん、それと同じバスが走ったりしてるんですよ。でそれ ANA に乗った人はタダで乗れるバスとかもあったりして、まあ、そこに乗ると結構日本人の人も乗ってましたし、盛り上がってんじゃないかなと。盛り上がって
る、はい、綾瀬はるかさんに似た人にはいましたか。
綾瀬はるかはちょっと別の機会にあのバシバシ写真撮る機会ありました、は
い、そうかあの時かみたいな。
なんか下心も見え隠れするようなやり取りをしていただきましたけど、
はい、
編集長お二方はいいですか。
はい、次行きましょうか。
冷たい。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、今回は年末の特別企画、年始に大予想年忘れ、編集部員たちの言い訳座談会をお届けしています。
年始に編集部員の方が挙げたアイテムが実際にヒットしたのか、あるいは年末のヒット商品ベスト30に入ったかを分析検証したいと思います。
さて編集部員たちの言い訳座談会、次に登場いただきますのは2号さんです。
はい、2号です。
なんでそんな暗いな、
ちょっと暗いね、
暗いな、
下から来たよ、すごい下から来たんだけど、
なんてこうビクビクしてる。ビクビクしてる。
もうね、確かにね、あの本番始まる前からね、もうみんなに先輩方々がいじられてね、もうちょっとかわいそうなぐらい、ね、もうね。でちなみに2号さんなんですけども、年初の段階で2019年中にヒットすると予測したのはラグビーワールドカップと言いたいところなんですが、実は僕取材ですごいものを発見したんです。便利なモバイルバンキング、イギリスのレボリュートですと非常にこう熱く語ってもらったんですよ、
はい、
これ一緒に覚えていて、はい、実際すごいな、それそれいつ頃から始まるんですか、まあ、2月ぐらいですね。これ絶対来ますよって、もう
ラグビーワールドカップって言わなかったでワンチームって言った
んですよ、言わなかったです。しかもワンチーム
おかしいね、言ってたと思うんですけど、はい、レボリュートと記憶がおぼろげながらあります。
実際どうですかレボリュート。
ですね、まだサービス始まってない
ですよね、全然耳に入ってこない、
早すぎた、ね、
あ、そうか、
先取りしすぎます、
過ぎた、
最先端行き過ぎ
ちょっといいですか、すレボリュートなんですか。
そうですね、
じゃあお願いします、
レボリュートは、スマホで、海外のお金に換金できたりとか送金できたりとか、そういうのを便利にできるものです。で海外ではすでに始まってます。
便利に、その便利のところがミソだと思うんですけど、どんな感じで便利になるんですか。
鋭いの来ました。
一応無料でできるっていう話、まだ日本で始まってないんでね、これ分かんないですけど、まあ、多分無料でできるんじゃないかと。
送金とかなんかいまいち伝わらないんですけど、送金とかが無料でいいんです
か。海外に送金無料、
海外に送金する、そうそうそう、
あんま突っ込まない。
真面目な記者会見になってる。
取材したの1年前でそこから情報の更新ないんで。
本人がうろ覚
え。いや、ただ、まあ、イギリスではすでに始まってて、僕イギリスに友達いるんですけど、あの紹介したらすごい便利だって言ってずっと使い続けてるので、多分日本に来たらきっとみんな使うんじゃないかなと思ってますよ。
でもね、これ本当聞いた人は分かると思うんですけど、年始のテンションと全然違うんですよ。
まあ、なんかインターバンクの取引でその為替レートとかも関係なく、ね、あのできるんですよね。
その通りです。
今言おうとしてた。
なんかレボリュートが日本のフィンテック界にレボリューションと10点
ですからね、
って言ってましたけど、
来年です
来年ああ伸ばす、
うん、実際どうですか佐藤編集長、これ本当来年来そうですか。
わかんないっす
みんな逃げますね
逃げる、まあ、ぶっちゃけわかんないっす、ね、我々って何年後も、ね、追いかけてますから。
そっか、
それはしょうがないっす。で
これがもしサービスが始まればもしかしたら
インパクトあると思います
ってことですよね。
そうですそうです。
ではあの今年日経トレンディやっていて我はこれを当てたという編集部員の方いらっしゃったら自信を持って手を挙げてご発言ください。あ、沢原さん、は
い、いやいや
沢原さんお願いします。
いやもう自信満々で、はい、セブンイレブンで発売されてるですね、冷凍カップ飯、う
ん、あ、
これがヒットするんじゃないかと思って、一応12位に私は入れております。
あ、すごい。
食べました、ね、皆さん。あ、どうです。
これ割と僕一人暮らしなんですけどめちゃめちゃ食べてますね、うん、飲み会後の締めにもいいし。
太るやつ。
いや、まあ、太るやつではありますね。でもまあこれ、多分今セブンイレブンの、 あのどのお店に行っても冷凍あの食品の棚にあの必ずある商品になってると思うんですね。でこれからあのセブンイレブンさんもあの味を拡充していくらしいので、まあ、一つあのヒット商品という形にはなったかなと思っております。
もともとその冷凍米飯市場っていうのがすごく伸びていて数少ない成長分野と言われている中で、それをじゃあオフィスで、まあ、要は普通にそのスーパーとかだったら買ったって、まあ、家庭用なの です、オフィス用ではないところにそのオフィス型のサイズで持ってきたというのがすごく大きくて、で市場が広がったというところがですね、まあ、沢原君言いたいところ
がありがとうございます
ちょっとだけ真面目な話すると
来た来た来た、
はい、
モリモリ来た。
コンビニって今フードロスがめちゃめちゃ問題になってるんですけど、うんうん、いいこと言うね、いいこと言うね、冷凍食品って賞味期限消費期限がめちゃめちゃ長いし、うんうん、置いとけるので非常にコンビニが今拡充してるんですね、うん、なのでその新しい形を作ったっていうのは今後につながる本当にヒット商品の本当に目になっているので、うん、これからもっと期待できるかなとちょっと真面目に言ってみますね、
はい、社会課題解決型なでもあるんです ね、
いいんですか、
はい、どうぞ来てください。どうぞ。
ここで突っ込まれて切られる流れが言わなきゃいけないんで、はい、言わせていただくと、そうですね、冷凍食品にしたことによってこれ意外といいのが、結構カロリーが低いんですよ。あの通常の同じ分量のチャーハンを、コンビニの、惣菜で買うよりもあのカロリーが低くて、これ多分いろんな食品に広がっていくと、まあ、あの一つその太りやすいみたいなところの社会課題の解決にもなるかなと思いました。
なんでカロリーが
油とかを少なめにして作ってそれ冷凍してしまえば、うん、そのままあの家庭に届けられるっていう、まあ、これあの冷凍食品全体のメリットですけど、うんうんうん、まあ、これが一人用 の、 そのカップに入って即食で食べれるっていうのが結構革命的だったなっていう。
さすがです。
はい、さてもう一方ぐらい我はこれを当てたという人はいますか。
じゃあ指名しましょうかね。
はい、はい、お願いします。
あれ全然ずっとこっち目合わせない人が一人いますがうっさん行ってみようか。
うっさん、
去年の12月号で来年の花王という2019年の花王という芸能人のところを担当したんですけど、はい、それが中村倫也さんで、これは間違いなく当てたなと思ってます、
うん、間違いない、
まあ、そっか、まだ半分は多いもん。
あ、でもそれはもう終わっていて、でそれをあのなんて言うんですかね、枕言葉にいろんな番組に出始めた時期だったので、はい、これは当てたと思ってます
でもそんなににこやかに語ってくれるってことはきっと中村さんに実際にお会いしたですかね。生のどうでした。
いや、もう素晴らしいお人でした
お人
お人
お人ですか、
ね、いやでもね、取材したあのタレントさんの中で本当に3本の指には確実に入るぐらい話が面白い人でした、
うん、
すごい面白い人でした。頭のいい方だし、はい、
なんか印象に残ってるエピソードとかあります。
その来年の顔っていうことで呼んでるので、これって僕今年の顔に来年なれるんですかねみたいなのをおっしゃってまして、で今までそれって前例がないんですよ多分トレンディの中で。でもいやそういうのも絶対ありえるとは思うんですけどねみたいな話をしたら、来年乗らなかったら僕の泣いてる顔でもいいんで端っこに乗っけといてくださいって言ったのがすごい印象残ってます。
乗っけたんですか。
いえいえいえ、すごい候補に上がりましたもちろん。
あ、候補に上がり、今年の顔にね、
もちろんです、もちろんです、はい、で、八日目リュースさん選ばせていただいたんですけれども、はい、かなり悩みましたそこ。
そっか、
はい。
ということで、さらにここからは新年の目標も編集部員の皆さんに伺っていきたいと思うんですけど、
これもね毎年恒例といいますか聞いてるの、先ほどねあのオープニングでも言いましたけども、あの森森さんが毎回痩せる痩せる痩せる痩せるっていうのをずっと言ってると、
後で言うって言ってましたもんね番組の最初でうなずいてますけど
ちょっとそこも一回聞きたいんですよね、
はい、
今年はどうでした、痩せました森森さん。
一切痩せてない
そんな自信満々に言われてる
毎回 10.5 痩せるって、
毎回じゃないですよ、ちょっとずつ増えてますね、減量目標が
、はい、そう前回も、ね、手紙で来たんですよ、
はいはい、
でもうあのもう30代後半で現状維持だったと、それすげえじゃん、すげえだろ俺、
うんうん、
今最近もう絶対30代後半増えるのに、ね、俺は現状維持だったんだと、はい、何文句あんだよっていう手紙が届いたんです、はい、
モリモリがよく優秀で、
で今年は増えた、
増えてもないです、
あでまた現状
維持です、目標通り、
なんでドヤ顔で言われるのか分かんないんですよねちょっとね
じゃあことじゃあ来年の目標は
6キロ減で、
あ6キロ減
なんか弱気出してるしてなんで
4キロ 4.5
と、私アラフォーになるんですね、
はい、
アラフォーですと現状維持したらすでに神ということで、
うん
まあ、増えてもしょうがない、うん、だから努力目標を下方修正しました
、はい、これでみんな、ね、森森さんってどんな人なんだろうって見たくなるだろうね、
はい、後ほど私カシャカシャあのオンエア中もちょっとスマホで撮らせていただいて、
ね、
失礼しました、撮ったりしてるので後ほど写真も見てもらえたらなと思っております。
でヨッシーさん、黒ヨッシーさんがフルマラソンをすると、
はい、
しました、
ね、はい、すいません、ひよってしてないです
なんか靴買ってたじゃん、靴
ハーフは4回出たんですよ
えそんな靴、すごい、でも出たんだ、
でもフルマラソンも来年もうついに申し込みました。
おお、何マラソン、
東京霞ヶ浦マラソン、
へえ、それ何月、何月ですか、
はい、4月です
ね、4月、
はい、なのでそのあたりちょっと仕事しないんでよろしくお願いします、
で2号さんなんですけども、一号襲名
毎年
言ってるよ、そうです、ね、1.5 でもいいというふうに言ってたんですけども、はい、どうですか、
まあ、ちょっとまだ早いかなと、
まだ
いやいやそんなことない、
もう精進して来年は文句なく一号になれるように、うん、
これは誰が認めてくれる
か、ね、ないですね、どういうシステムでこれ、ね、確かにね、
本人一号さんに言いに行って OK が出る
ってことですか、ね、あ、それは確かに重要ですね、
そうですね、来年この回の前にはくださいって言いに行こうかなと思います
全然欲しくなさそう
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか、すぐに使える旬なキーワード来年もお届けします。赤妻編集長いかがでしたか、
なんかいろんな言い訳聞けて楽しかった
言い訳上手ですね、
みんな ね
だんだん上手、
なんかそれすごいムキになってきますからみんなね
佐藤編集長いかがでしたか、
いやもう来年の話が楽しみだなと
はい、
にワクワクしてます
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長赤妻拓と、
日経トレンディ編集長佐藤博明と、
ラジオ日経辻るなと、
小杖担当の吉立秀樹でした。